第180回半旗総大会ハイライト集、2010年10月2日3日、トーマス・ S ・モンソン。今朝、新たに5つの神殿用地の取得を発表できることを嬉しく思います。これらの神殿は向こう何ヶ月か何年かのうちに次の場所で建設されます。ポルトガル・リスボン、インディアナ州インディアナポリス、フィリピン・ウルダネータ、コネチカット州ハートフォード、メキシコ・ティフアナ。若い男性の皆さん、私は皆さんに宣教師として奉仕する準備をするよう勧告します。いつも清く純粋で主を代表するにふさわしくあってください。若い姉妹の皆さん、皆さんには専任宣教師として奉仕するという若い男性と同じ真剣の責任はありませんが、宣教師として価値ある貢献ができます。皆さんの奉仕を歓迎します。そして熟年の兄弟姉妹の皆さん、私たちは熟年の夫婦をもっと大勢必要としています。
ジェフリー・R・ホランド。
素晴らしい全ての教会員、そして信仰は異なっても善良な大勢の人々がキリストの純粋な愛は絶えることがないことを日々証明してくださっていることを感謝しています。皆さんの中には誰一人としてつまらない人などいません。皆さんはイエス・キリストの福音とは何かを示し、主の慈しみと憐れみを思い起こさせるからです。そのように神聖な大義に皆さんと共に携われることをこの上なく光栄に思います。イエスがニーファイ人に言われたように、私も今日申し上げます、あなた方は信仰があるので私の喜びは満ちている。
D. クリストファーソン。奉献とは聖なる目的に捧げるために何かを神聖なものとして聖別することです。この世の生涯における真の成功は、自分の生涯、つまり時間と選択を神の目的のために奉献することからもたらされます。そうするときに神が私たちを最高の高みにまで上げることが可能になるのです。皆さんと共に奉献された生活を構成する5つの要素について考えてみましょう。清さ、労働、肉体を尊ぶこと、奉仕、高潔の5つです。
ディーター・ F ・ウクトドルフ。最も大切な事柄について、私たちが天の御父に頼り主の知恵を求めるとき、次の4つの鍵となる関係について繰り返し学びます。神との関係、家族との関係、周囲の人々との関係、そして自分自身との関係です。自分自身の生活を進んで評価するとき、より優れた道からどの点で離れてしまっているかがわかるでしょう。理解の目が開かれ、心を清めて生活の焦点を調整し直すために何が必要かに気づくでしょう。
ロバート・ D ・ヘイルズ。しかしよく考えてください。私たちは前世で救い主イエス・キリストに従うことを選びました。そのため地上に来ることを許されました。この地上にいる今も同じように救い主に従うことを選ぶなら、さらに大いなる祝福を永遠に受けることを私は証しします。しかし忘れないでください。救い主に従うことを引き続き選ばなければならないのです。これは永遠に関わる問題であり、選択の自由を賢明に使うことは永遠の命を得るために不可欠なのです。
クエンティン・エル・クック。私たちの教義の道徳的基盤は世の中への良い模範となります。道徳観とイエス・キリストへの信仰を結ぶ力ともなります。家族を守り、全ての善意ある人と協力して社会における光、希望、道徳を守るために世界中で先頭に立って最善を尽くす必要があります。これらの原則を宣言し実践するなら、世の誠の光であるイエス・キリストに従って生活することになります。
ニール・エル・アンダーセン。キリストの弟子として、 私たちは多くの点で世の中から離れて立っています。私たちにとって神聖なものが指さされ、あざけり笑われ、退けられて不快に思う時もあるでしょう。モンソン大官庁はこう勧告しました。証がしっかりと根付いていないと、皆さんの信仰を疑う人々のあざけりに立ち向かうことは困難になります。ニーファイは彼らのことを気に留めないようにと言いました。パウロはこう説いています。神が私たちにくださったのは臆する霊ではない。あなたは私たちの主の証をすることを恥ずかしく思ってはならない。私たちは決して主から離れません。
リチャード・ジー・スコット。義にかなった生活を送ろうと決心しているのなら、落胆しないでください。今は辛い人生のように見えても、あの真理の鉄の棒にしっかりと捕まっていてください。皆さんは自分で気づいている以上に進歩しているのです。一貫して神の戒めに従うとき、皆さんの苦難は人格、自制心、そして天の御父と救い主の約束に対する確信を一層確かなものとします。聖霊の促しによって皆さんが人格を高め、多くの喜びと幸福をもたらす決断を常に下せますように。
ラッセル・M・ネルソン。一人一人の会員は信者の模範となることができます。兄弟の皆さん一人一人はイエス・キリストの信者として主の教えに沿って生活できます。純真な心と清い手を持ち、自分の顔に神の面影を刻むことができるのです。皆さんが行う良いことは人々にはっきりと分かるでしょう。主の光が皆さんの目に輝きます。その輝きを持ったら、質問に答える準備もしておくと良いでしょう。主とペテロは次のように進めました。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできるよう意をしていなさい。
ディーター・ F ・ウクトドルフ。心が慈愛で満たされると高慢になることはまずありません。人は謙遜であり愛に満ちていなければ、誰もこの技を助けることはできません。キリストの純粋な愛のレンズを通して周囲の世界を見ると、謙遜について理解するようになります。自分からへりくだる道を選びましょう。私たちにはそれができます。確かにできるのです。救い主の模範に従い、人の称賛や誉れを求めるのではなく、仕えるために手を差し伸べましょう。
ヘンリー・B・アイリング。これらの物語には全て共通のテーマがあります。それは真剣者のうちにある真剣の力についてであり、彼が使え祝福する力が聖霊によって強められるということなのです。そして私の今夜のメッセージはこうです。聖霊を伴侶とするにふさわしくあるために必要なことを全て行い、主が求められることを何でも行う力が得られるように、恐れることなく前進しましょう。
トーマス・ S・ モンソン。最近選びとその結果についてよく考えています。私たちは常に何かを選んでいます。些細な選びもあれば、とても大きな影響を及ぼす選びもあります。永遠という観点からは意味のない選びもあれば、永遠において極めて重要な選びもあります。選びには様々な側面があるということを深く考えながら、私はそれらを3つに分けてみました。1番目は選ぶ権利、2番目は選ぶ責任、3番目は選びの結果です。私はこれをその頭文字を取って選びについての3つの R と呼びます。
ヘンリー・B・アイリング。学び、悔い改めて主が求めておられることを言って行いたいという目的を持って耳を傾けるとき、皆さんは主への信頼を示していることになります。神を信頼して、この大会のあらゆる説教、歌、祈りの中に主のメッセージを求めて耳を傾けるならば、それを見出せるでしょう。
そして行って主が望んでおられることを行うならば、神を信頼する力は強くなり、やがて主が自分を信頼してくださっていることを知って感謝の念に満たされるでしょう。
ボイド K パッカー、命を創造する力を託されたことで最も大きな喜びを得ることができると同時に、最も危険な誘惑を受けることもあります。この世の人生という賜物と新たな命を創造する力は神から与えられた祝福です。この力を義にかなって用いるなら、他の何にも増して私たちは天の御父に近づき、満ち満ちる喜びを経験することができます。この力は幸福の計画に偶然に付随しているものではなく、計画の鍵であり中心となるものです。永遠の律法に従ってこの力を用いるか、あるいはその神聖な目的を無視するかで、私たちが将来どのような存在になるかが永遠に決まるのです。
ダリン・H・オークス。天の御父はご自分と交わるための2つの伝達経路を与えてくださっています。個人の経路と神権の経路と呼ぶことができます。すべての人がこの2つの伝達経路について理解し、それらによって導きを受けるべきです。現世の目的を遂げるためには、個人の経路と神権の経路を適切なバランスで用いなければなりません。永遠の目的を達成するために両方の経路が必要です。回復された福音は両方について教え、回復された教会は両方を提供しているのです。
トーマス・S・モンソン。兄弟姉妹、私たちは受けた祝福に感謝することを覚えているでしょうか。心からの感謝は祝福に気づかせてくれるだけでなく、天の扉を開いて神の愛を感じられるように助けてくれるのです。感謝を表すことは親切で高潔なことです。感謝を行動で示すことは寛大で気高いことです。しかし常に感謝を心に抱いて生きることで、私たちは天に触れることができるのです。今朝の話の最後に、感謝すべきすべてのことに加えて、主なる救い主イエス・キリストへの感謝を私たちが常に表すことができるように祈ります。
エルトム・ペリー。若い男性の皆さん、皆さんに真理と義を土台とした人生を築くようチャレンジします。これは人生の重荷に耐える、永遠に揺るぐことのない唯一の土台です。皆さんの神権は特別な賜物です。主がお与えになったものだからです。神権を行使し、大いなるものとしふさわしく生活してください。神権の力について、私が特別な証を持っていることを知ってください。
デビッド・ A・ ベトナー。聖霊を受けなさいという言葉は、受け身でいるよう言い渡すものではありません。むしろ真剣の命令、すなわち単に作用されるものになるのではなく、作用するものとなるように促す権威ある勧告なのです。神会の第三のお方を伴侶とするよう求めるという、この権威ある勧告を常に実現するには何をすべきでしょうか。私の提案はこうです。 1. 聖霊を受けたいと心から望む。 2. 適切な方法で生活に聖霊を招く。 3. 神の戒めを忠実に守る。
エム・ラッセル・バラード。どのような種類であれ、依存症に陥ってしまった皆さん、希望はあります。なぜなら神がすべての子供たちを愛しておられるからです。また主イエス・キリストの贖いがすべてのことを可能にするからです。依存症の鎖を断ち切って回復するという素晴らしい祝福を私は見てきました。主は私たちの牧者であり、贖いの力を信じるとき、私たちは乏しいことがありません。主は依存症という束縛から人を解放する力をお持ちであり、そうしてくださることを知っています。
トーマス・S・モンソン。 私たちは困難と問題の山積する世の中に暮らしています。個人的な試練に能力の限りを尽くして対処し、試練から学び克服していくためにこの地上に来ています。最後まで耐え忍ばなければなりません。なぜなら私たちが目指すのは永遠の命を受けて天の御父の身元で暮らすことだからです。御父は私たちを愛し、私たちがこの目標を成し遂げることを何よりも望んでおられるからです。祈りを通して御父に呼びかけるとき、御言葉を学ぶとき、戒めに従うとき、御父は助けを祝福してくださいます。私たちはそこに安全と平安を見出せます。これらの説教の全文を視聴するには conference.lds.org にアクセスしてください。